Superhero Factory。 はい、今回は
ぴったり被ってました。
それでいこうか、もう。それいけ
ーガタチキラ
ーイェーイ、まあ、ミキアンがどうしてもやりたいみたいなんで。はい、というわけで、今回は、クーラさんがゲストということで、
はい、
クーラさんのご出身地はどちらでしょうか？
はい、千葉県です。
はい。はい。千葉県ということで。
かけふ、そうです。
かけふ、なんでかけふなんや。かけふは大阪でしょ。
いや、千葉で。
え、ああ、そうなの。
かけふさんそうですね。はい。
あ、そっかそっか、そういうことか。あ、阪神タイガースにいたから、大阪のイメージがあったけど、あ、そっか、出身地、千葉なんだ。さすが。はい。ということでですね、はいはい、今回は、千葉県のご当地ヒーローを紹介していきたいと思いますけども、はい、紹介する前に、まあ、千葉県といえば、
はい、
何が有名なんでしょうか？
まあ、あれですよね。ネズミですよね。
ああ、ネズミの、夢の国。
夢の国。
ああ、千葉県、つまり東京ディズニーランド。
ああ、言っちゃった。
まあ別にいいんですよ、はい。東京ディズニーランドがあって。
なんで千葉ディズニーランドにせへんのかな？
そうですね。
ずっと不思議に思う。
あ、でもですね、あれですよ、あれ、なんだっけ。空港、成田空港は成田空港になりましたよ。新東京国際空港だったのが、はい、ちゃんと成田空港が正式名称になりました。
あ、そっか、あれも千葉、近く千葉。
そうです、そうです、千葉なんです。
ああ、そうなんや。
あとはですね、海に結構面してるので、いろいろ海の、なんだ、特産品とかありますね。あとは、
ロッテですね。ロッテですね。
あ、そうですよ。そう、ロッテです。
ああ、ロッテ。
地元ロッテファン結構多いですね。やはり。
ああ、やっぱ知りますか。
関東なので巨人ファンがもともと多いんですけど、でも一応なぐらいロッテファンもいますね。
はい、他は何かありますかね。
他、そうですね。千葉、ですね。これは地元ネタになっちゃうんですけどね、マザー牧場っていう牧場がありますね。
おお、
関東だと結構こう、よくネタにされるんですけどね。はい。
はいはいはい。
そんなとこですかね、千葉。はい。あんまりなかった。
もっとあるとは思うんですけど。
そうですね。そんなもんですね。
そんなもんですか、はい。房総半島ですもんね。
そうですね。房総半島って言いますね。はい。
千葉って、
はい、うん。
地図で言うたらどこですか？
地図で言うたらどこですか？東京の隣。
隣です。
九十九里浜って、
そうです。九十九里浜が千葉ですね。すごい長い、もうずっと続いてます。
海岸があるんですよね。
はい。こう地図で書くと、もう書きやすいですね。もう曲線を起こすって書けばもう、九十九里浜書ける。はい。
あとは何かな、海苔が有名とか言ってたかな。
ああ、そうですね。東京湾ということで、あ、そうか。東京湾の海産物いろいろありますね。潮干狩りとかもできるので、アサリとかも取れますね。
なんか千葉ってあれですよね。東京に近いから、大都会というイメージがあります
。そうですね。そうですね。周りからはよく言われますね。千葉出身って言うと、都会なんでしょってこうよく言われるんですが、もう千葉のあの、房総半島の先っぽに行けば行くほど、もう田舎になりますね。
まあ、そうでしょうけどもね。大体そうですね。まあ、はい、あとはそうですね。山がないっていうイメージありますよね。
ああ、そうですね。ないですね。全然。
見渡す限り関東平野ですもんね。
そうです。
あったとしても、丘ぐらい。
そうです。そんなもんです。
ですよね。
最高、なんか400何十メートルがマックスのはずです、確か。低い。
まあまあ、山といえば山だけど、まあ比較的低い山
です、ね。そうですね。はい、そんな感じです。
まあそういう千葉県の、
はい、ね、ヒーローなんですけども。
はい、紹介していただけるということで。
例によって、ウィキペディアからざっくりと、拾っていきますとですね、まず、 これなんて読むんでしょうね。沼の南と書くんですけど。
多分、湘南じゃないですかね。違うのか。
あ、これで湘南なんですか。
千葉にも湘南があるんですか。
いや、そう、神奈川の湘南じゃなくて、沼の南って書いて、
ああ、そこそこ。いや、湘南でいいですね。ありました、ありました。市町村合併でなくなっちゃいましたけど、湘南町ってのがありました。あ、
湘南戦隊、テガレンジャー。
はい。
テガ沼の。
テガ沼がありますね。はい、
テガ沼。テガ沼だからテガレンジャーなんですかね。
はいはい、テガ沼。そういうことか。
はい。っていうヒーローがいたり、あと、はい、新エネルギー戦隊、発電ジャー。
発電ジャー、はい、はい、はい。
これは富津市って言うんですかね。
これ富津って読みます。
富津って言うんですか。
はい。千葉の真ん中ら辺にこうすごい細長くですね、尖った岬があるんですけど、ね、そこが富津市です。はい。
富津市の火力発電所のイメージアップのために生まれたヒーローということで、発電者。
頑張って頑張ってほしいですね。
はい。確かに確かにちょっとタイムリーです。
そうですね。あとは、幕張ベータウンに存在する、うたせゴミレンジャー。うたせ。
レンジャー。うたせ。ゆるキャラと混じ
ってついてる。ゆるキャラと混じってますね。ゴミレンジャー、うたせくんっていう。幕張をきれいにしようという意味でできたキャラクターっていうことらしいですけど。
あ、
はい。あとは、ピカピカ戦隊、プールレンジャー。
なら、これはですね、奈良市の、
掛布の、ここ。
確かそうです。
掛布。
そんなね。
そうだ、掛布の出身地。
そう。
のはずです、のはず
奈良市の市。はい。の、小学校のプール清掃運動のイメージキャラクター。あと同じく、奈良市の特捜隊、色レンジャー。
うん、おー、
奈良市の市のケーブルテレビ番組で活躍している。
おお、これはなんかそれっぽいですね。
あとは、テガヌマ。
またテガヌマ。
アビコ市のテガヌマを守る。
テガヌマって、結構いっぱい。
ああ、さっき言ったね。
テガヌマからヒーローいっぱい出てます。
サレンジャーとテガヌマンはこう、手を取り合ってこう協力してるってことですかね。
はい。
まあそういう展開もありかもね。
はい、そうですね。
あとは、トラフィック戦隊、安全ジャー。
おー、モーターショー。
東京モーターショーのキャラクター、千葉県警が運営するローカル戦隊。
お、すごい。
通安全啓発が目的。
はい。
うん、警察が。
警察が絡んでる。利権が絡んでる。
利権
が絡んでる。
安全ジャーでも結構ありそうだけどね。
そうですね。名前被ってそう。
あと、暴走戦隊、宮源ジャー。トラップで展開。ああ、お土産のお土産か。まあ、房総半島は、房総半島ってでも千葉県全体のことだもんね。
そうですね。はい。房総半島は千葉に入ってますね。千葉県全体です。はい。
あとは、ガスレンジャー。
ガスレンジャー。
これは何だろう。
これも
杉原市っていうの？
これは茂原って呼びますね。
茂原。
はい。
茂原市のご当地戦隊。
なんで、はい、茂原市なのにガスなのかな
天然ガスでも取れるんでしょうか。
わかんないです。
では、
しかもガスレンジャーで検索したら岩手県の方が出ちゃいました、
ね。ああ、名前被ってる。
被って
る。あとは、銚子市って言うんですか、
ね、あ、はい、銚子ですね。はい、
銚子市の銚子市戦隊、お銚子もんじゃ。戦隊の戦が宣伝の戦ですね。
そうですね、そうですね。
銚子市を宣伝する戦隊。
はい。みたい。
名前がお調子もんじゃ。お調子もんなんですかね。
みたい、
ね。イラストのみ展開。
イラストのみ展開。
あと、ストラップだけで展開してるヒーローで、アサリーマン。
アサリーマン出ました、アサリーマン。
そう、
知ってますか、アサリーマン。アサリーマンは有名なんですか。
アサリーマン見たことないです。
あ、ないんですか。
さっき遠くまで撮れるという話。
ああ。
潮干狩りもできるよというところで。
ああ、そうですね。
意外なところ。
それのアサリ。
そうです。
ですか。
あ、はい、
あと、チャレンジ戦隊、コミヤ。
アキエですかね。わかんないです。
アキエ。
アキエ。
いや、アキエンジャー。千葉テレビ放送の、朝の
アナウンサー。
初。
アナウンサーなんかな。
アナウンサーなんじゃない、まあ、
チャレンジなんねえかなんかこう、ロケでチャレンジするんやろね。
そんな
感じ。あー、それっぽいね。
まあ画像で検索しても、小宮明恵さんがそのまま出てますね。何もしてない。
まあまあ、あれでしょ、小宮明恵さんがチャレンジするコーナーの名前。
そ、
ね、
そんな感じ。
まあ、コーナーの名前でしょうね。
ヒーローにされちゃってます。
ほら、あとは、キャプテン C。
見たいですね。
マスター D。なんだろう、千葉テレビの番組、チュバチュバワンダーランドセカンドシーズン初。
はい、みたいですね。千葉テレビを知ってると、このチュバチュバっていうのがね、もう聞くだけで笑っちゃうんです。
あ、そうなんですか、はい、どういう番組なんですか、
ね、いや、番組っていうかですね、もうこのチュバチュバ、マスコットキャラクターがもう気持ち悪いんですよ。
あ、そうなんですか。
チュバチュバいうマスコットキャラクターがいるので、ぜひですね、検索すると多分引き上がると思います。
あ、そうなんですか、ね。
ちょっとこんな番組。千葉テレビ。
千葉
はい。あ、でもなんか、この番組自体は意外とまともそうですね。
みたいですね。
はい。ああ、よかったよかった。ああ、よかったよかった。千葉のマイナスイメージも払拭できるかな。このチュバチュバワンダーランドに出てくるこの赤いハートみたいなやつが、鳴き声が変なんです。
あ、そうなんですか、は
い、そうなんです
。ハートマーク、絵がついてるっていうの？
そうです、そうです。
これはあれ、千葉テレビのマスコットキャラ？
千葉テレビ、そうですね、千葉テレビのマスコットキャラだと思ってます。はい、よく CM に出てますね。
あ、確かにこのキャプテン C っていうのとダスター D ってちょっとヒーローっぽいですよね。
そうですね、確かに確かに。なかなか名前のセンスが。
なるほど。
はい。
はい、続きまして、極真戦隊カラテンジャー、極真会館のテレビ CM に登場。極真空手のヒーローですよね。
ですね、みたいですね。千葉のご当地なんですね。
メンバーは千葉の各地域の極真会館の支部長。
5人いますね。
まあそんなヒーローが千葉県にはいるらしいと、はい、いうことなんですけども、
はい、
まあ正直千葉に住んでるクーラさんでも初めて聞いたという、
はい、
まあまあ大体そうでしょうね。
別にあすいません間違えました。千葉には
千葉には住んでないんですよね。
ああ、はい、地元です。
千葉県出身の、
はい、まあ地元の人でも知らない、
は
い、
知らないですよね。これは
ヒーローが多かったと思うんですけど、
はい、
次に紹介させていただくのは、
はい、
その千葉県のご当地ヒーローの中でももうズバ抜けて有名なヒーローなんですけどもね。
はい。
はい、一旦切れます。
はい、スーパーヒーローファクトリーを聞いてるみんな。俺は播州地域を守るご当地ヒーロー、播州戦士ソルダーだ。今回はソルダーの出演するイベントを紹介するために参上したぜ。2月のソルダーのイベント情報はこれだ。2月15日金曜日から2月17日日曜日、兵庫県辰野市で3日間行われる第11回町中美術館にこの俺播州戦士ソルダーが参上するぜ。会場内練り歩いてるからみんな見かけたら声かけてくれよ。俺と一緒に町中美術館を楽しもうぜ。詳しい情報はソルダー原作者ブログ日々変身シーズン2や Twitter、Facebook ページでどんどん公開していくから、よかったら遊びに来てくれよな。じゃ、町中美術館で俺と握手。よろしくどうぞ。播州戦士、ソルダーでした。
次に紹介させていただくのは、
はい、
その千葉県のご当地ヒーローの中でも、もうズバ抜けて有名なヒーローなんですけどもね。
はい。
それがですね、知る人ぞ知る、はい、聞いたらご当地ヒーロー不安の方はピンとくると思いますけど、
はい、まあ、はい、そうですね。
法人戦隊ヤツルギ来ましたね。
戦隊はつかないですよ。戦隊はつかないですよ。
法人ヤツルギですね。
俺なんて言った、俺今法人戦隊ヤツルギって言った
今言いました言いました。
いやマジで嘘。もう見ながら言うたのになんでこと言っちゃったやろ あ、失礼しました。法人安るぎです。はい。ご当地ヒーローカードにもなってます。はい。千葉県にお住まいの方はですね、千葉テレビで、
はい。
現在、法人安るぎシーズン3が、放映中ということで、
はい。
ご存知の方も多いんじゃないでしょうかと。
はい。
いうことなんで、まあ、千葉県を代表する、
はい。
ご当地ヒーローと言っても過言ではないと思います。
はい。
そうですね。
はい。実際このね、番組、まあ、当然、その、千葉県以外の方は、まあ、あの、地上波では見れない
わけですけども。まあ、見れないですよね。
そのシーズン1、シーズン2に関しては、
YouTube、
まあ、YouTube とか、あと、DVD が発売されていると。
おー、ああ、出てますね。
はい、いうことなので、視聴というか、まあ、見ることは可能だと思いますので、
はい、
もし機会があれば一度見てほしいなと思いますけど、かなり本格的に作られております。
おー。あ、でも関西でやってたんちゃうかな。なんかテレビで見たような気がするんだよな。
千葉県でしか放映してないと
思うけど。これオープニングとかはっきりと YouTube で見たんかな。これ何やろ。とにかく見たで。
まあ、とにかくですね、もう日曜朝に放送されててもおかしくないと、
はい。
いうぐらいでですね、この、ヒーローなんですけども、
はい、
2011年、4月に、千葉テレビで初めて放送されたと。
はい。
いうことで、まあ、それ以前にも、まあ、ご当地ヒーローとして活躍はしてたんですけども、
うん、
地道な活動が、こう、そうして、
うん、
テレビ放送されるまでに至ったという、まあ、いきさつがあるヒーローなんですけども、八剣八幡神宮って言うんですかね。
はい。八幡神社が、はいはいはい。
モチーフにして、木更津市。
はい、木更津市ありますね。
のみで活躍しているという、
はい。
はい、ヒーローで、はい、木更津市から、正式にご当地ヒーローとして認定され、このテレビの撮影も木更津市内で行われていると。いうことで、このテレビシリーズがですね、1、2、3と、3シーズンにわたって放送されているんですけども、
はい、
主人公の、ヤマトタケルという、人が、
レインボーマンね。
いやいや、レインボーマンの主人公と同名ですけど、まあ、こっちは本当にヤマトタケルがモチーフなんで。
そうですね、はい、はい。
まあ、その、千葉なのかな
千葉
に、はい、タケルって。
うん、ああ、千葉の人なんかなヤマトタケルの御事って。
あの、八剣八幡神社で、祀ってる、
ああ、
ってことですね。
ああ、なるほど、そういうことか。
あ、はい、あ、はいはいはい。
で、この、ヤマトタケルっていう主人公がですね、1と2においては、柏木雄介さんっていう、柏木かなあ、柏木雄介さんという方が演じられたんですけど、
はい、
シーズン3でですね、主人公が変わってしまいました。
はい。なんかキャストが一新されたってありますね。
はい。らしくて、現在は中口翔さんとお呼びするんでしょうかね。
みたいですね。はい。
ちょっとこう、茶髪じゃないな。金髪か。
そうですね。
ちょっとヤンキーっぽい。
そう
ヤンキーって言っちゃうとちょっと語弊があるかもしれないですけど。まあそんな感じの人が今度主人公になったということで。
はい。
まあ個人的には、柏木さんの方が、かっこいいかなと思ったんですけど、
はい、
すいません、中口さん。
まあまあ、きっとイメージを、きっといいイメージをですね、打ち出してくれるんじゃないですか新シリーズ。あ、もう終わったのか、
女の子可愛いですね。
確かに。なんか何人か今見てるんです
けど。シーズン3でですね、はい、このヤマトタケルの妹が登場するんですよ。
はい。ヤマト、マリ。
マリさん。
はい。
がですね、まあ、割と、美人な方で。
確かに。
なんと、この妹さんが、ヒーローに変身するんですよ。
なんですね。
はい。キサラっていう、ヒロインに変身するんですよ。だから、兄弟でヒーローに変身するんですよ。
おー、おー、おー、おー、
はい。
あれこれは新しいんじゃないですか。
そう
です、
新しいやつ、シーズン3ですね。
あ、はい、はい。
で、まあ、萌えポイントかどうかわかんないんですけど、
はい、
兄貴って言うんですよ。
おー。
おー。まあ、お兄ちゃんっていうのとはちょっと、
そうですね。
キャラクターが違うかもしれないですけど。
はい、お兄ちゃんだとこう狙いすぎな感じがありますけどね。
かもしれないですよね。
兄貴だとこう、なかなかそれっぽいんじゃないでしょうか。
で、まあ、姉妹で、姉妹じゃないや。まあ、兄弟で悪と戦うと。
はい
はい。はい、いう展開を繰り広げられていて。で、仲間として、獅子道カイトという3人目のヒーローも登場するそうで。
お
ぉ。はいはい。なかなか盛り上がっているみたいですけども。
はい。
はい。で、シーズンごとに悪の団体が変わるという。
はい、書いてあります。
はい。シーズン1では、海底帝国、ザブーン。
ザブーン。
シーズン2では、地底帝国アングラーで、シーズン3では妖怪軍団ドローンという敵と戦っているという感じで、はい、なかなか熱い展開が繰り広げられているみたいなんですけど、
はい
はいはい、私も動画サイトでちょこっとしか見たことがないんで、まあ、全部を見たわけじゃないんで、まあ、ざっくりとしか紹介できませんでしたけども、まあね、
はい、
はい、こういうご当地ヒーローのコーナーをやってるだけに、一度は紹介してみたかった、ご当地ヒーローでありますので、
はい、
はい、紹介できてよかったなと思います。
よかったです。
なんのこっちゃ。はい、以上、
はい、
千葉県のご当地ヒーローを紹介してきましたけども、
はい、
クラさんいかがでしたか。
はい、はい、思ったよりいるなっていうのがまずびっくりしましたね。
はいはいはい、やっぱり
はい。
ね、関東でもね、ナンバー2、ナンバー3を誇る。
はい。
千葉県ですので。
ああ、その辺はまあいろいろあるかもしれません。はい。結構いて、そして、やつるぎもなかなかの人気みたいですね。
そうですね。
すげえ。
はい。ご当地ヒーローの中でも、
はい。
なる方じゃないかと思います。
はい。
よかったら。法人やつるぎ一度ご覧。
いや、みつるぎじゃないよ。
あ、俺またみつるぎ。おお、どうしたんだろう。俺今日はダメな。
期待がこう高まりすぎて。
ちょっとテンパってるな。法人やつるぎですね。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。
ということで、それいけ。
ご当地ヒーロー。
コーナーでした。
でした。
今回編集しまくりだな。スーパーヒーローファクトリープレゼンツ、ポッドキャストイントロダクション、ポットロ。はい、今回からスタートさせます。
はい、
ポッドキャストイントロダクション、略してポットロなんですけども、
おー、
はい、このコーナーはどんなことをやっていくかと言いますと、
はい、
まあ個人的におすすめだったり、ゲストの方におすすめ番組を紹介してもらおうというコーナーです。
はい、
まあ、主にサブカル系の番組が多くなると思いますけども、
はい、
僕も、ポッドキャスト番組を聞くようになって、いろいろと見つけては聞きとやってきたんですけども、
はい、
お、
面白い番組多いっすね。しかもサブカル系だけでも、本当にこう、なんていうのかな、知識はあるのにトークも面白いという、
あ、
本当に羨ましい限りの人たちが
番組
をやってましてですね、
はい、
そんな番組をどんどん紹介していきたいなと思います。
はい、
ポッドキャストイントロダクション、ポットロ。このコーナーは白芸ラジオもっこもこパレードの協賛でお送りいたします。
ボンクラ、サブカル、キチガイ、オタク、何かをやってるライブシアター、ナンバ発芸。大阪南の秘密基地、ナンバ秘密クラブから歩いてすぐ、大阪千日前みそのビル2階、ナンバ発芸。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特区はもちろん、絞れたサンダシー気候情報も、もっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新。
サンダヘタレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうね
ん。一緒に住んでないけど。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミのラジオのサメ島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツアセミのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして、
今我々フィリピン
にバルセロナに、
アムステルダムの連絡できる
恐怖の女主人
イバナに送って、
サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
いつみイバナサラエボ。
どうぞバー。
でも煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです。
はい、アングリーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
ではトリカゴ放送始まります。
今回、クーラさんをゲストに迎えての第1回目のこのコーナーなんですけども、
はい、
あんまりこうたくさん紹介するとそのうちネタがなくなりそうな感じもしたので、一つずつ紹介していこうかなとか思ってたんですけど、まあ、ちょっとクーラさんの話とか聞いてて、あ、この番組も紹介したい、あの番組も紹介したいたいと紹介したい番組たくさんありまして。
はい。
その中から1個に絞るんやろ ?1 個2つぐらい、まあ、?2 つぐらい
?1 個というか、まあ。
2、3個。
4つぐらい。思い切って紹介してみようかなと。
はい。
はい、思っております。というわけでですね。まずは。
まずはクーラさん。
紹介しましょう。
クーラさんとおすすめを聞いたら。
そうですね。じゃあ、
ね、
クーラさんに紹介してもらいましょう。
はい。そうですね。今回、まあ、いくつか、あったんですけども、絞りに絞ってですね、
はい、
ご紹介するのが、じゃあ、まず一つ目が、僕よめむすさんです。
おー。いきなり、僕よめむすさん。
あ、いきなり来ちゃいました。いきなり来ちゃいました。あ、そうか、そうか、そうか。あ、じゃあ、とりあえず4つあげちゃいますか。あげちゃいますか。
いや、まあいいですよ、一個ずつでも。
あ、じゃあ、まず、僕よめむすさんからですね。
はい。
はい。
僕よめむすさんという番組はですね、
はい。
ね、クーラさんの番組と同じようにタイトルが長い。本来のタイトルが長い。
はい。そうですね。
正式タイトルがですね、僕と、嫁さんと、息子と、ゲームと、
ですね。
というタイトルで。それを略して、僕よめむすと。
はい。そうです。
いうことで、パーソナリティの方を紹介していただけますか。
はい、陽介さんとですね、その奥さんの厚子さんですね。はい。はい、
それと、
そうなんですよ、夫婦でやってて、で、その二人の息子さん、キズくん
がですね、
いるんですね。
キズナくん。
キズナ、あ、そうです、キズナくんです。はい。
はい。で、メインは、この陽介さんと厚子さんの夫婦でされていると。
はい。
で、どんな内容かというと、もう主にゲームのこととか。
はい。
あとはまあ、子育てに関する雑談っていうのかな。
そうですね。いろんな悩みとか、こんなことあったよっていう話をですね。
日常の話を中心に。
そうですね。楽しく話してくれます。
はい。
すごいですよね。
それがですね、はい、面白いんですよ。
面白いんですよね。面白いんですよね。
ラジコマさんにですね、音がめ、っていう番組が、
はいはいはい、
あってですね。
音に、あの亀ですね。
はい。
音亀さん。はい。
スーパーヒーローファクトリーにも以前ゲストに来ていただいたんですけども。
はい。
はい。その音亀さんも夫婦で。
そうなんですよね。はいはい、
番組で。で、結構、その。
まあ夫婦でやってるって多いんじゃない？
多いね。探してみたら結構あったりするんだけど、まあ、おとがめさんに関しては、はるさんが割とこう、仕切って、メインを仕切って、チャキチャキっと喋るタイプなのに対して、まあ、奥さんのふもさんは割とこう、まったりした、のんびりした雰囲気で喋られる方じゃないですか。
はい。はい。
この、僕よめむずさんは、逆なんですよね。僕が、むにはですよ。
はい。
他の方はどう思われるかわかんないんですけど、僕が聞いた限りでは、陽介さんの方がまったりしてる感じで、
そうですね。そうですね。
あそこさんの方が割とチャキチャキっと喋る感じに思ったんですけど、
はい、はい、そうですね。そんな感じがします。
あ、やっぱりそうですか。
はい。
あそこさんが割とこう意外と喋るっていうか、なんていうのか、
そうですね。そうですね。
こう、はい、広げていく感じがして、で、陽介さんがそうだね。うんっていう感じで、受けに回ることが多いっていうんですかね。そのやりとりがですね、やっぱり聞いてて、ほんわかするって言いますか。
そうなんです。
結構こう、洋介さんが、よいしょがうまくて。
そうですよね。確かに、うまく、うまくあつこさんをですね、乗せて、あれも実は洋介さんの手のひらの内だと考えるとまた面白いんです。
ですよね。
まあそんな感じのですね、はい、夫婦で、はい、子育てとゲームの話を、
はい、
まあ、もうタイトルそのままになるんですよね、こう考えてみると、はい、
で、まあ、普段はね、この名前だけしか出てこないキズ君なんですけど、
はい、ああ、そうそうそうそう、はい、
つい先日、
はい、
つい
なんですよね、
出演されましたね、
はい、
もう可愛かったな、
はい、そうですね、そうですね、可愛らしい声でした。はい、
最初聞いた時に女の子かなって思う。
確かに確かに。
はい。
7歳って言ってました、
ね、ですね、はい。はい。
ちょうど、ゲームやり盛りで、もう陽介さんと一緒にやりまくって、で、去年12月、あ、12年の末に、今年ベスト3を決めようかっていう感じの、感じで出てましたね。
ですね。
はい、すごい楽しそうでした。
聞いてて、和ませてもらったのがですね、
はい。
絆くんずっと敬語なんですよね。
ああ、確かに確かに。うん、うん。
よく教育されてるな。まあ、たまにはちょっとこう、子供っぽい、言動
はい。
ちょっとこう、見えるところもまた良かったし。
はい。
でもちゃんとこう、リスナーさんに対して話しかけるときは、敬語を使う。
ああ、そうそうそうそう。あの、ラゲコ
敬語。偉い
すごいですよね。
狙いとかって、うん、すっごく和ませてもらいました。はい、まあそんな番組です。
はい、ますぜひ、はい、僕よめむすさんですね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。こういう感じでいいのかな。
え、こんな感じ。
よろしくお願いしますっていう感じで、
ね。で、僕らがよろしくお願いしますっていうのも変な話ですけどね。がまあ、はい、おすすめの一つ目という。
まあ一つ目という。
はい。
とはです、
ね。はい。
どうしましょうね。まあ、ゲームつながりということで、
はい。
二つ目、グダグダゲームラジオさん。
おー、来ましたね。
お勧めいたします。
はい。このグダグダっていうのは、まあ、ネットスラングでもよく使われる、
はい。
GD、GD と書いて、
はい、
グダグダとするという、
はい。
感じなんですけども
。はい。
まず、このラジオ。サイトのアイコンの女の子が超可愛い。
はい。はい。あれ、トミヤンさん作らしいですね。
あ、そうです。
違う。確かそうだったと思います。あ、普段あんま書かないんだけどって言って書いてたんだったと思います。確か。はい。すごいですね。
まずそこに目が行きますね。
ええ
ー、で、アイコンに惹かれて聞いてみたら内容も面白いという。はい、
そうなんですよ。
はい。この番組のパーソナリティの方を紹介してください。
はい。メインパーソナリティのトミアンさんとヤスさんと、
はい。
女
性の方が。
女性の方が。
司さん。
司さんです。司さんです。はい。
はい。
この前読んでもらってたまりませんでした。はい。はい。司さんです。この3人でですね、やってる。
はい。ヤスさんっていうのは、ロボットークという。
そうですよ。そうそうそう。
番組でもおなじみの。
はい。
方なんですけど。はい、ちょっと
はい。
引き笑いが特徴的な。
そうですね。
ああっていう。
時々あれ意識してやってますよね、
やっぱり意識してるんですか
多分、なんか、 なんか1作品に何回かこう、あ、1、なんだ、1回にこう、なんだ、1回のポッドキャストに何回かこう、
あ、ありますよ、ね。出てきますね。入ってますね。あれ、意識してされてるんですか？
そうでしょ、あ、そういう、そうとは言ってなかったんですけど、なんかそんな気がしましたね。なんかトミヤンさんが、ここぞって面白いこと言うと出てるなって思いながら、
ああ、
でかい、あります。あれでまたこっちも笑っちゃうんです
よ。ですよね。はい。で、はい、まあゲームのことについてこの番組ではやって、はい、あの話されてるんですけど、
はい。
もうヤスさん本当にロボットオークの時もそうですけど、すっごいですよね、知識。
そうですね。もうどんどん出てきますもんね。
で、まあ、それに対して、まあ、富谷さんは、なんていうのかな、我が道を行くじゃないけど、
そうですね。
割と、こう、マイノリティな意見を、
そうですね、
まあ、提示して、まあ、それも、その、なんか、あまりにもかけ離れた意見じゃなくて、
ね、
あ、なるほどね、そういうこともあるよねっていう。
そう、うん。
すごく。
二人の感じがちょうどいいんですよね。
ちょうどいい
です、ね。はい。あの、すごく詳しく、そして、うん、なんだろうな、詳しくて説明をしてくれるヤスさんと、こうサバサバと、いや、俺は違うかな、いや、俺もそうだなっていう、で、またいじられながら面白い話をするトミヤンさんと。
で、なんていうのか、ヤスさんが知らないことをトミヤンさんが知ってたりとか、
ね。ああ、そうですね。
そういうこともありますからね。すごいいいバランスだなーっていう。で、それを二人を、こう、うまく中和するのが司さん。
そうですね。いいとこにいます、
ね。いいポジションですよね。はい、本当に。
あの雰囲気がもどう
ですね。そうですよね。だから、その、内容もそうだけど、その、トークの聞きやすさっていうの？
はい。
耳に心地いいっていうんですかね。
はい。
そんな感じもやっぱり、番組をする上で大切なことだと思うんで、うちらもね、なんかこう、できたらいいのになぁと思うんですけど。
うちらはうちらの味が演じはそのまま、ね。
味と言っていいのかなわかんないけど。うちらはこういう風にしかできひんからな。
まあ、きっと皆さんもきっとそう思ってますよ。あの、それぞれね。こういう、うちらはこういう風にしかできないっていうのが、その良さになっていくんですよ、きっと。
はい、
はい。
ぐだぐだゲームラジオという。
はい。今日2つ目に挙げさせてもらいます。
お願いしました。続きまして。
あとはですね、じゃあ三つ目、もうどんどん行ってしまいますが。
はい。
生グラジオさんです。
生グラジオさん。
はい。
生具がひらがなで、はい、ラジオはカタカナ。
はい、そうです。生具ラジオさんですね。
で、この番組のパーソナリティが。
はい。なんて言うのかな、生草坊主さんですね。
はい。
草坊主さんと、ぐーたらボーイ。まあ、通称グータラさんと、はい、女性の藤宮さんの3人でやってますね。は
い、ですね。さっきのあの、グダグダゲームラジオさんの3人さんと似たような。
そうですね、
構成っていう感じですよね。
はい、はい、はい。
ただ、まあ、特徴的なのが、この生具ラジオのパーソナリティ、生草坊主さん。
はい。
はい。
はい、
この方、本当に、お坊さんなんですよね。
そうですね。名前の通り、はい。
本物のお坊さんですか？
本物です。
本物のお坊さんですか？
まあ、正しくは、その、実家が、
ああ、はいはいはい。
そうですね。
どっち？
あ、いや、実家でも、
お寺？
はい、そう。
お寺
です。お寺ですね。お寺のはずです。はい。はい。
ああ、はいはいはい。
お父さんが、主さん。
住職さん。
住職さん。
あまりこの僕、あの、神社とお寺の違いがわからない。
そこも確かに。ああ、はい。まあまあまあ。
神道か仏教かっていう違いはわかるんですけど。
はいはい。
まあ、神主じゃなくて。
それは神社の方でしょ。
それは神社の方。
はい。うん、はい、で、まあ、本当のお坊さんだった。
そうそうそう。の、まあ、息子さんということで。
はい。
はい、
はい、お盆とお正月が忙しいっていうネタはよく出て
でしょうね。はい、そのまあお三人さんが、あ、お三人さんというか、まあその生草坊主さんとぐーたらボーイさんと藤宮ガールさんが、
あ、はい、
で繰り広げる、これもゲーム系で、
そうですね、
あ、ゲーム系というよりもあれかな、あのサブカル系
そうですね、はい、そう
です。ゲームだけではないですもんね。
はいはいはい、
そうです。アニメとかの話もされてますしね。
はい、はい。
生グラジオさんも僕聞いております。
この生グサさんとグータラさんのですね、はい、この掛け合いが、この仲の良さとこの笑い方がですね、こっちも笑っちゃうんですよね。いい雰囲気でございます。
はい。で、また、この、たまに、相槌を打ってくる藤宮さんが、またいい味を出して。
そうなんですよね。また、藤宮さんの得意分野もあったりして、また面白いんですよね。
そうですね。
そうなんですよ。
で、得意分野になると藤宮さん結構、
そうなんです。そうそうそう。二人を、メインパーソナリティ二人を、なんだ、直美沙さんとグータラさんを圧倒する感じでですね。
藤宮さん特撮好きだった
かな、言ってましたね。確かそうだったと思います。
ですよね。
特撮なら、うん、みたいな感じで二人が振ってます。
ね、ぜひお友達になってほしいですけど。確かに。いや、僕らの方が置いていかれるかもしれない。
確かに、確かに。
ぜひよかったら特撮話しましょう。
そう。はい、はい。それいいアイデアかもしれません。
はい。では、最後に。
はい。最後にですね。
ご紹介していただくのは。
はい。最後になります。4本目。はい。ひいきびいきさんです。
ほほ。
いや、いいかな。いいかな。
ひいきびいきですね。
ひいきびいきさんです。はい。
ひらがなでひいきびいき。
はい。
はい。
なんとかびいき。俺はな、何々をひいきしてるんだよな。ひいきを、ひいきする。で、ひいきびいきですね。
そうですね。はい。
はい。あ、はい、で、私たちがひいきにしてるものを紹介しますっていう番
組。はいはいはい、はい。
はい。パーソナリティがお二人。
はい。
です。大地さん。迫田大地さんっていう、もともとですね、ゲームのバトっていうですね、ゲームゲームポッドキャストをやってた大地さんとですね。
伝説の。
伝説のですね。
はい、
でもう一人、声優の木村遥さん。
そうですよ。プロの声優さん。
そうなんですよ。で、なんだ、同級生だったんでしたっけ？なんか友達だか同級生で、お二人でやっているという番組ですね。
ほうほうほう。大地さんの方はデザイナー。
そうですね、フリーの、はい、去年、独立したと言っていました。
サイト見ると、UX デザイナーって書かれてるんですけど、うんうんうん、UX デザイナーっていうのが僕ちょっとよくわからないんですけど。
自分もよくわかりません。
あ、そうですか。
すいません。
じゃあまあその辺はスルーしましょう。
はい。
で、木村遥さん。
はい。
この方最近ではですね、戦国コレクションっていうアニメで、
はい、
野牛石昌祭っていうんですか？
わかんないです。ちょっと待ってください。なんだっけな、
木村
はるかさん。
木村はるかさん。
木村は
声優名鑑2012には載ってない。載ってない。
そういうことは言わなくていいの。
いや、調べようと思って。
なんだっけな、なんかで、あれに出てるんだと思ったんだよな。なんだっけな。いろいろ。
いろいろ。
いろいろ出てます。今、声優って自分が言っちゃいましたけど、他にもいろんな活動をしてる方で、
まあ、そうですね。
去年なんか CD を出すっていうので去年いじられてましたけど
ね。まあ、ね、最近は。
声優ではないんですか？
声優さん、声優。
声優は声優だ、声優さんもやってるんですけど、声優さん以外のこともやってる。
そうです、そうです。
まあ、マルチタレントじゃないや、マルチに活動されてるっていう。
ってことですね。
最近ではやっぱりほら、声優だけでは、なかなかね。
まあ、今の声優も。若手の声優ほとんどそうか。うん、
ああ、さっきの戦国コレクションは野牛石秀祭で
いいんだと。そうそうそう。後に、
はい、
野牛宗義になる人なんですよ。
はい。
で、その、なんていうのかな、以前の名前っていうのかな。
はい、そうですね。
が、石秀祭、一種の船と書いて、斎藤の祭っていうの、
はい。はい。そうですね。はい。
はい。なんていうのかな、オッドアイっていうの、その右の目と左目の色が違うっていうキャラクターだったんですよね。
はい。
で、野牛新影流の使い手として。
はい。
5話かな、あ、センコレの5話に初登場して。
お
で、16話ではメインを張ったという。
お
キャラクターなんですけど。
おー。
結構戦国コレクション人気ありましたから、
ええええ、
はい、ご存知の方も多いんじゃないかなと思いますけども、
はい、
はい。まあ、その方、お二人がされているという番組。はい、
でございます。
はい。まあ、そんな感じでね、一応、そういう、まあ、プロの方がされている番組なんですけど、
はい、
内容は、ものすごく雑談系と言いますか、
そうです、
ね。日常系と言いますか。
ます、
うん。はい。あんまりこう、肩肘張って聞かなくてもいいっていうんですか、気楽に聞ける感じの番組内容に。
そうですね。
なってるんじゃないかなと思います。
普段はですね、お二方が、こう、好きな、なんだ、まあ、タイトルの通り、ひいきしてるものをですね、
はいはい、
あるテーマで出して、ここがいいんだよね、あそこいいよね、っていうのを、こう、話してる感じですね。
僕もこの番組、クーラさんに教えていただいて、
はい。
で、それから、まあ、お聞きするようにはなったんですけども。
はい。
はい。
これは、いつだったかな？去年の、3月だか4月だかぐらいだったと思います。始まったのが。
あ、そうですね。始まってからはもうそんなに。
あ、もっと、あ、そう、確か。確かそんぐらい
だった。前だったかな。
もうちょっと前かもしれないですね。去年、はい。1年になるかならないかぐらいだったかと思います。
そうですよね。
はい。は
なんで、次の更新、楽しみにしております。
はい。はい。月に1回ぐらいの更新ですね。はい。
はい、というわけで。
4本も。
ね、ちょっと。
上げてしまいましたが。はい。
紹介してきましたけども。
はい。はいはい。
まあ、どうだったでしょうか。あんまり、なんていうのか、リスナーさんに伝わったかどうか。
まあ、もしですね、もし知らなかったらですね、ぜひ聞いてみてくださいと。
まあ、僕らがね、知ってるぐらいですから、もうこれをお聞きの皆さんはもうご存知だと思いますけども、うちらがあえて紹介するまでもないかもしれませんけど。
そうですね。そこが一番気がかりですね。
ただ、うちらの番組を、その、意外と、こう、皆さんの番組のリスナー層とはちょっと違う方が聞かれてたり、
ああ、そうですね。
することもありますんで、まあそういう方がね、あ、こんな番組もあるんだと、
はい。
思って、興味を持っていただければ、ありがたいかなと、こちらもやってる回があるかなとは思いますので、まあこんな形で、このコーナーやっていきたいと思います。
はい。
まあ次回からは、こんな、三つも四つも紹介するかどうかはわかりませんけども、はい、こんな感じでやっていきたいと思いますので、よかったら次回も聞いてください。
お願いします。
ということで、ポットロのコーナーでした。
でした。
なんだこれ。
白芸ラジオもこもこパレード2月のイベント、テーマは愛。
今回のイベントはバレンタインの前日ですけど、尾形さんは誰かにチョコレートあげるんですか？
イベントに来てくれた人には私の手作りチョコをプレゼントします。
マジっすか、欲しい。
嬉しい。
欲しいかな。発展恋人ラジオとみそじの一人遊びの愛のコラボコーナー、
謎のウイザンコーナー、そしてもこパレメンバーが愛とは何かを語ります。2月13日水曜日、ナンバベニズルにて19時半から、入場料500円プラスワンドリンク。みんな来てね。
大魔王のお風呂ラジオの公開録音もあるよ。
JDCA 日本老人サークル連盟からのお知らせ。
日本老人サークル連盟って何だろう？
それは様々な分野で活動する個人及び団体による同人サークル同士を結ぶ共同体のことです。
年2回発行される合同会誌ギルドミックスやイベント活動、またインターネットを介しての情報交換など、サークルの枠を超えて幅広い交流活動を行っています。
また同人ライフのお悩み相談や IT サポートなどにも対応し、安心サービスも充実。
JDCA では随時加盟サークル様を募集しています。詳しくはhttp://www.jdca-net.com まで。
各サークル様のごアクセスお待ちしています。 JDCA からのお知らせでした。
スーパーヒーローファクトリーでは随時皆様からのお便りを受け付けています。あなたの考えたオリジナルヒーロー、 お住まいの地域で活躍しているご当地ヒーローの紹介、また特撮やアニメの話題、普通のお便りも募集しています。インターネット環境やスカイプアカウントをお持ちの方のゲスト参加も同時募集中。投稿お問い合わせは番組ブログのメールフォームをご利用ください。皆様のお便りお待ちしております。
というわけで、長々とやってまいりました、はい、スーパーヒーローファクトリー第21回、
今回は
21
何もなかった。
いやいや、何もなかったなんかネタがないってこと。
ネタのものがなかった。
はい、今回クーラーさんをゲストでお迎えいたしましたが、
どうも
いかがでしたでしょうか。聞くのは怖いですけど。
いやいや、あ、いやいや、今回ですね、読んでいただき、まずありがとうございました。ありがとうございます。あとですね、いや、はい、特撮、自分のね、頭の中にですね、特撮っていう枠が、ほとんどなかったんですけども、今回こう、読んでもらってですね、いろいろこう、気にかけるようになるとですね、それぞれ面白そうなんですよね。作品自体もそうですし、その周辺とか、特撮の発祥とかの話聞いてるとですね、興味が。
まあ、発祥の話まではやってないんですけど。
まあ、本当に、今回僕らが語った内容は、本当特撮のほんの一部の部分だけですけどね。
でもそれでも、こう、楽しませていただきました。
ぜひ、今後は特撮の扉を開きましょう。
そうですね。
ドドンパチ。へぇ
ー。出た。
はい、その定番のキャッチフレーズを飛ばしたところで、
はい、
はい、最後にですね、はい、クーラさんの告知を、
告知？はい、
よかったらしてください。
じゃあやめておきます。まあ、せっかくですので、じゃあ一言だけ、クーラかけるさんの一人ぼっちラジオぼっちらというですね、はい、ポッドキャストをやっておりますクーラかけるさんと言います。ですね、普段、キャッチフレーズなんですが、ゲーム、アニメ、本などなど、何でもありの一人トークポッドキャストという名目でやっております。
いつも聞いてる通りの。
はい。もう毎回ですね、毎回言ってるので、もう言い慣れてしまったんですが、はい。まあそんな感じでやっております。ですね、最初は一人でどんだけ話せるかなと思ったらですね、自分のこう話好きっていうのがだんだんバレてきちゃいまして、最近もこう、すごく長くなっちゃってるんですがですね、ぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。というわけでですね、スーパーヒーローファクトリー第21回。はい、
ウルトラヘブン、ゼン2。
ゼン2じゃないよ。間違えなよ。
間違えた、くっそ
そこで噛むなよ。
ゼン2
は。まあ、要は、ウルトラセブン2-1と言いたかった
んだ、ね。2-1と言いたかったんですよ。今思い出したい。言おうかなと思って、くそは噛んでまた。すいません、すいません。
やってくれた、最後の最後でやってくれました。はい。はい、
じゃあ、バイバイ、バイバイ。
この番組は、藤もっちと、
ミキアンと、
クーラかけるさんで、
お送りいたしました。
はいはい、バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。
さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
全部持っていかれました。
この番組は、JDCA 日本同人サークル連盟と、夢は君を強くする、漫画アニメサークル、エンジェルカンパニー、超よろずイラストサークル、ファンタジークラブの協賛で、お送りいたしました。